聖書に記されています神様の御言葉に共に聞きましょう。はじめにイザヤ書26章17節から19節。妊婦に出産の時が近づくと、もだえ苦しみ叫びます。主よ、私たちもあなたの御前でこのようでした。私たちははらみ、産みの苦しみをしました。しかしそれは風を生むようなものでした。救いを国にもたらすこともできず、地上に住む者を生み出すこともできませんでした。あなたの使者が命を得、私の屍が立ち上がりますように。塵の中に住まう者よ、目を覚ませ、喜び歌え。あなたの送られる露は光の露。あなたは死霊の地にそれを降らせられます。次に、ヨハネによる福音書、16章の16節から21節。しばらくすると、あなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると、私を見るようになる。そこで弟子たちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになるとか、父のもとに行くとか言っておられるのは何のことだろう。また言った。しばらくすると、と言っておられるのは、何のことだろう。何を話しておられるのか、わからない。イエスは、彼らが尋ね下がっているのを知って言われた。しばらくすると、あなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると、私を見るようになる。と、私が言ったことについて、論じ合っているのか。はっきり言っておく。あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが、世は喜ぶ。あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わる。女は子供を産むとき、苦しむものだ。自分の時が来たからである。しかし、子供が生まれると、一人の人間が世に生まれ出た喜びのために、もはやその苦痛を思い出さない。
ただいまは、新約聖書のヨハネによる福音書の16章、16節以下に記されている御言葉をご一緒に聞きました。お聞きになって、お気づきかと思いますが、この比較的短い箇所の中に一つ、繰り返して語られている言葉があります。それは、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになるという言葉です。初めの16節でこの言葉が主によって語られます。弟子たちはそれはどういう意味なのか理解できないで、次の17節においてそれは一体どういう意味かお互いに論じ始めます。でその後それを受けて19節で主イエスがその意味を語られるときにもう一度この言葉を語られます。そこからもやはりこの言葉がこの箇所において重要なキーワードになっているということが私たちはわかると思います。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。 まあ、決して分かりやすい言葉ではないと思いますが、まあ、主イエスはここで一体どういうことを私たちに、まあ、弟子たちだけでなくて、私たちに語っていらっしゃるのでありましょうか。まあ、そのことを今日は思い巡らして、神様を礼拝したいと思います。で、先週も申しましたが、まずこの言葉はどういう場面で語られたものであるのか、心に留めておきたいと思います。この時すでにイエス様はご自分が十字架につけられて死ぬべき時がもうすぐそばに迫っていることをご存知でありました。そしてそのことを弟子たちに語り始めていたのです。ただ弟子たちはそのことを聞いても、イエス様の言葉を聞いても詳しいことは理解できませんでした。まあ、それでもやはり主イエスの身に大変な危険が迫っている、そして間もなく主は自分たちの元から取り去られてしまう、そしてもう二度と主に出会うことができなくなるであろうことは察しがついたのでありましょう。まさにしばらくするとあなた方はもう私を見なくなる、そのことがやはり彼らにも分かったのです。主イエスがどこに行かれるのかわからない、そしてどんなに追い求めてももうイエス様を見出すことができなくなる時が来る。それはまさにこの時の弟子たちにとってはもう全ての終わりと言いましょうか、自分たちの生きる意味が永久に奪われてしまうような深い悲しみの時、絶望の時に他なりませんでした。私たちもまたそうした闇の時をこの地上の生涯においてやはり経験いたします。神はどこにいらっしゃるのか、見出すことができない、お会いすることができない、その命に触れることができない、そう思わざるを得ない経験を私たちはしばしば通過させられていくのです。ところがイエス様はそこで話を終わらせてはおりません。すべてが絶望で終わる、そういうことではない、またその絶望に一緒に浸っているわけでもない、その闇を貫くようにして話を続けられます。しかしまたしばらくすると私を見るようになる、しかしまたしばらくすると私を見るようになる。このイエス様の言葉が弟子たちにはわからなかったんですね。わからないんですね。十字架で死んでしまわれたら、もうそれでおしまいではないのか。もう二度と主にお会いすることはできなくなる。そういう絶望しか私たちはやはり見えないの。しかし、主はそれに対抗するように言われます。またしばらくすれば私を見ることになる。確かに人間の目から見ればもう二度と会えないの、そう思われるかもしれない。実際人間は、私たち人間自身を取れば、私たちはそのように弱く儚いものであり、罪深いものに他なりません。しかしたとえ私たちがそうであっても、神はそれで終わりにはなさらない。私たち人間を作られた神は私たちを愛してくださる神は、私たちを闇の中に放り出しておくようなことはなさらない。すべてに勝る愛と全能の力を持って、神は主イエスを復活させてくださる。そして神は私たちをも罪の支配から救い出し、新しい命に、主の命に生かしてくださる。そしてその時には、私たちは また主イエスを見るようになると言われます。主イエスとの命の交わりの中で私たちは主に出会うことができ、その命を生きることができるようになる。そう約束してくださるのです。まあ、特にここで興味深いのは、このまたしばらくすると、と言われているしばらくという言葉です。まあ、これはギリシャ語ではミクロンという言葉です。まあ、ミクロという言葉は皆さんもお聞きになったことがあると思います。もう何分の 1ミリですか？ちょ私も詳しく、知らないんですけども、とにかくほんの短い間、そう訳せる言葉なんですね。長い間じっと我慢していれば、いつかは会えるかもしれないよ。だから頑張りなさいよとおっしゃってるんじゃない。もう間もなくすぐ、そう言える時に、イエス様はまた私たちと出会ってくださる。私たちのもとに来てくださる。私たちが主と共に生きる喜びを味わうことができるようにしてくださる。そういう意味なんです。それほどまでに神様の約束もまた命の約束もまた喜びもまた近づいている。神はそう言われるんですね。まあ、ただこの時の弟子たちがそうであったと思いますが、私たちにとってもまあそう言われればなんとなくは元気になるかもしれないけれども、でもどこか腑に落ちないものをやはり覚えるのではないでしょうか。この地上の生涯はそんなに甘いものではない。そんなに物事がうまくいくものではないということをやはり私たちは知っています。まして神の祝福や恵みに預かるということは、むしろ長い辛抱強い忍耐が必要であるということ、聖書にもそう書いてある。私たちはやはりそう思うことがあるのです。確かに嬉しいこと、喜ばしいこともあるけれども、そのような栽培を覚えるのは、ある意味ではこの地上ではほんの束の間であって、もう次の日には、世の悩みというか、苦しいこと、悲しいことが次々に押し寄せてくる。それが私たちの人生だ。そういう面を特別に悲観的な人でなくても、地上に生きている限り私たちはそういう思いを持っていると思うのです。またしばらくすれば私を見るようになる。すべての悲しみは喜びに変わる。そう言われても、まあ一時の慰めにはなりますけれども、すぐには腑に落ちない、本当に魂の底でその言葉を受けることができない思いを私たちはどこかに抱えております。それが事実だと思います。ではイエス様はどうして、イエス様は私たちのそういう思いを知らないんでしょうか。イエス様は神の子だから。そんなのんきなことを言ってられるんでしょうか。いや、ここで思い起こしたいのは、そういう私たちの思いをイエス様ご自身がよくご存知であるということです。イエス様は単なる気休めでこういうことをおっしゃっているわけでもないし、また空想をめいた理想論を語っているわけでもありません。そもそも、十字架を前にして、イエス様ご自身が、この道がどれほど絶望に満ちたものか、誰よりもご存知でありました。十字架の道に向かって、いや、どうせすぐに復活するんだから、そういう気楽な思いでイエス様が十字架に向かっていったわけでは全くないのです。むしろ正反対に、弟子たちが眠ってしまう中で、延々と、永久に続くような深い絶望を覚えながら、主はゲッセマネの園で夜を徹して祈りの戦いをせずにはおれませんでした。 さらにまた、十字架の上で、私たちの代わりに、私たちの受けるべき苦しみを、一心にその身に負われたときに、主は、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと、ただ絶望の中で、うめき続ける以外にない時を過ごされたのです。それは主にとって、ほんの短い間どころか、永久に続くような、深い闇の時であったに違いないのです。しかし、そのただ中にあって、イエス様は、父の御心を語るんです。自分の感想を語るんではなくて、世の悲哀を語るのでもなくて、その悲しみを貫いて、神が、すべての悲しみにはるかに勝る絶大な祝福と幸いを私たちに約束されていること、その苦しみを通るからこそ味わうこともできる喜びを神が私たちに、私たちのために備えていてくださること、そのことを語るのです。そして私たちもその父なる神を主と共に信ずるように招いておられるのです。その神が悲しみをさえ喜びに変えてくださる、そのことを信じて、勇気を出して、今私たちにこの地上で与えられている一つ一つの課題と真剣に向き合うこと、そしてその使命をできてもできなくても誠実に担っていくことを望んでおられる。その主の愛の真剣さと真実さを私たちは今日、たとえ闇の中にいるとしても、いや、闇の中にいるときこそ、魂を持って受け止めたいのです。まあ今日の21節のところを見ると、まあこの、悲しみ、苦しみということを語りつつ、それが出産の時の産みの苦しみであることを語っておられます。まあ、出産というのは男性には想像つかないほどの苦痛を伴うことがあるということを、まあ、聞いております。まあ、しかし、21節にも、その産みの苦しみが果てしなく続くような苦しみに思われたとしても、必ず子供が生まれる時が来る。そして子供が生まれれば、一人の人間が世に生まれた、その喜びのために、もうその苦痛を忘れてしまうほどの喜びがそこにある。そういうものでありましょう。まあ少し長い目で子育てということを考えていけば、まあそのうちまた海、誕生の時の喜びなどを吹っ飛んでしまうような様々な子育ての悩みが襲ってくるでしょう。いや、子供は大きくなってからのがよっぽど大変だ。そういう実感を誰もが親であれば持つでありましょう。いや、それはそうかもしれない。いや、その通りなんです。でも、いや、そういう悩みの中にイエス様の十字架が立っている。私たちが一つ一つの悩みに向き合うときにイエス様の十字架と十字架が立っているのです。その苦しみを通して、新しい命が生み出されていく。その都度、新しい人間が私たちの中に生み出されていく。その時、その時、悲しみを喜びに変えてくださ、変えてくれるような喜びを神は与えてくださる。確かに地上においては、それは一時のことかもしれない。でも、苦しみもまた、永遠のものではないのです。むしろ、苦しみに遥かに勝る、喜びに全てが変えられていく。神はそのような約束を私たちに語ってくださるのです。 しばらくすると、あなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると、私を見るようになる。十字架において、私たちの苦しみを担ってくださったイエス様が、私たちを待ち構えるようにして、出会う時が、私たちには約束され、備えられているのです。私たちの悲しみが喜びに変えられる時が、その時その時必ず与えられていく。私たちはその神の喜びにあって、神の約束にあって、この週の新しい週の歩みも歩んでいきたいと思います。そこに神様が、神様の約束された幸いがあり、永遠に変わらない天に通ずる新しい命があるということです。その主を信じて、勇気を持って、またこの主の歩みへ歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはこの地上にあって、さまざまな悲しみと苦しみとを経験いたします。それは決して浮ついたものではなく、私たちの魂を深い絶望へと落とすようなものであります。しかしそうであるからこそ、あなたはイエス・キリストを与えてくださって、私たちをその罪の支配から常に救い出し、新しい命へと導いてくださることを、今日も御言葉を通して聞かされ感謝をとします。あなたを信ずる信仰を与えてください。その信仰を持って、勇気を持って、この新しい週の歩みへと私たちを導いてくださるように、またそのあなたの恵みを証しすることができるように、私たちを導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。